おはようございます。マウナケアモスマン、7月16日木曜日です。いかがお過ごしでしょうか。木曜日はハートカンパニー斉藤がお届けします。よろしくお願いします。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまずは最近あったことなどお話をいたしましょう。1週間前からのお話でございますが、ですね、自分のミスの話をしますね。ホテル日付間違え事件。関西のとある地区に私は先週出張しました。1泊2日でホテルを予約しました。で、ですね、そこのホテルは事前予約しておくと QR コードでチェックインができる1秒チェックインというのがあります。で、私は事前に予約を公式から予約をして、カード決済にしておったので1秒チェックインが使えるというわけです。で、ちょっとチェックインをして荷物置いたらすぐまた現場に行かなきゃいけなかったので私急いでまして、まあでも俺1秒チェックインだしと思ってたんですが、 QR コードをやってもやってもエラー、窓口に行ってくださいと言われ、店員さんも結局来てくれて、ワンオペというか機械相手で終わるはずだったのに店員さん巻き込んでですね、おかしいなって言って、よーく僕のアプリの予約画面を見たら、1日5の予約になったわけですね。何を考えたか、多分完全なミスなんですけど、チェックアウト日に予約をしたんですね。なんて頭が悪いんでしょうか。もしくは、まあ、カレンダーの選択を間違えたか、公式の日付選択画面で何日から何日ってこうクリックして選ぶんですけど、その時にシンプルに間違えているか、そしてそれに気がつかないまま決済まで行っている、ここ昨今この音楽熱唱で語っている思い込みによるミスです。年齢を重ねると発生する思い込みミス。まあ、結局どうなったかというと、その日たまたま部屋が空いていて、間違った日は当日だった、まあ、前日なんですけど、キャンセルしてくれて、もういきなりその日の分を確保してくれました。よかったです。危なかった。部屋が空いてなかったら流浪の民になるところでした。初めてです、このミス。ホテルの日付間違いミス、初めてです。弱い50にして、初めてのミスをたくさん経験しておりまして、人生に対して少し自信がなくなってきている今日、この頃です。まあ、最近は、ちょっともう開き直ってまして、もういっかっていう、年だし、もういっか、もう俺そういう、俺はそういう勘違いをする人になってしまったのだという割り切りをしております。悲しいことです。皆さんもホテルの宿泊日気をつけましょう。チェックインする日ですよ。一泊二日の場合いつの日付で取るかというと、チェックインする日に取るんです。チェックアウトする日じゃありません。まあ、そんなこと分かっとるかなって話ですけど、改めて次回の意味を込めてここに音声として記録に残しておく次第であります。はい。で、先週なんですけど、私ですね、大層いろんな予定を入れまして、ほとんどが打ち合わせなんですけど、いろんな打ち合わせを入れました。営業をしに行ったり、会食したり、ちょっとこう、プライベートな、重要なプライベートな用事をしたり、交渉したり、重たい会議したり、打ち合わせしたり、交渉したり、ダメ出ししたり、ひりつくような打ち合わせの現場をしたり、会食したり、 あ、まあいろいろで、ほんといろいろで、ホテルの間違いもし、1週間めちゃくちゃ忙しかったんですよ。でね、久々に目の下が真っ黒のクマになるというのがありまして、先週のね木金土あたりはもう体力がなくて気力を振り絞る感じでした。自分は打ち合わせの場、交渉の場、会食の場に入った途端スイッチがゴンと入りまして、元気いっぱいでしっかりやれるんですよ。それは僕の強みだと思ってるんですけど、まあそれはそれはしっかり会話できるし交渉もできるが、無理してるんですね。体力、気力はもうほぼゼロなのに、エナジードリンク的な、エナジードリンク飲みませんけど、僕は飲まないんですけど、なんかそういうニンニク注射的な、しませんけど、こう、ないとこに無理やり気力、体力を振り絞らせている状態なので、体に無理が来るですね。こう、例えがうまくいかないんですけど、そういうのってありますよね。ガソリンはもうゼロだけど、なんか気合だけで走ってますみたいな状態なんです。ね。なので体が結構ね、ボロクソでしたね。で、土曜日も夕方まで打ち合わせがあって、そこもね、いろんな大事な話をしたんですよ。ようやく土曜の夜、日曜の一日、気を抜くことができたんです。そう、気を抜くことができました。気が抜けなかったんです。ずっと月曜日の早朝からずっと土曜日の夕方まで、もう本当にね気を抜けなかった。移動時間も次の打ち合わせでこういう話しなきゃとか、作戦立てるとか、情報を思い出し直したりとか、並行していろんな仕込みとかメールでのやり取り交渉事とかもいろんなことをやってたので、あのね、先週すごい、メンタル集中力的には気張ってました。張り続けてました。ということで、日曜日一日、何もしないということにしまして、家にいました。何も、まあ、ビデオとか見たよ。ネットフリックスで、鉄槌教師とか、エージェントキムとか見てましたけど。ゲームをする気力すらちょっと湧かず、まあちょっとしましたけど、そんなね、一日休みだからゲームやるぞみたいな、そんな元気なかったんで、もうこう、受け身でひたすらできる映画、ドラマを見るみたいな一日でした。それと、先週起こったミス、宿ミス以外のもう一個のミスですね、これもでかいです、自分的には。私、出張に行くとテザリングを使います。私、iPhone ですけども、iPhone を Mac につなげて、iPhone で Wi-Fi を拾うと、まあ、Wi-Fi を拾うって言い方変ですね、テザリングをするんです。つまり出張すると、まあ、必然的にパケットの消費が大きくなる。まあ、これは別に折り込み済みだから全然いいんですけど、出張先で Wi-Fi に、その、まあ、とある、場所のね、Wi-Fi につなげたんですよ。で、Wi-Fi につながったら、このデータダウンロードしようと思ってたの。2GB とか 4GB とか重たいデータがあったの。で、ダウンロードするのよ。で、なんかね、早くないのよ。早くないのよね。で、あとね、私、ドロップボックスを使ってるんですよ。ドロップボックスというのは、自動的にクラウドと同期されるんです。なので、まあ、使ってる方は分かってると思いますが、重たいデータをダウンロード、例えば2ギガのデータをダウンロードした瞬間、ドロップボックスに2ギガのデータのアップロードが始まるんですよ。つまり2ギガのデータをダウンロードするということは、合計4ギガのパケットを消費するんですよ。パケットというかデータのやり取りが発生する。ですから Wi-Fi 環境にないとものすごい消費するんです、パケットをね。で、私、Mac と iPhone をつないでた。で、今まで何もせずとも、優先順位が Wi-Fi と繋がってるときは、Wi-Fi が優先されて、iPhone は優先されないので、Wi-Fi の使用で重たいデータをダウンロード、アップロードすると。つまり iPhone のパケットを消費しませんよ というモードだったんですけど、なぜか変わってたんですね。なんかダウンロード遅えな、 Wi-Fi にしては遅えなと思ってて、30分ぐらいして合計ね8ギガぐらいのデータを4ギガちょいダウンロードして、まああれダウンロードした瞬間からだんだんドロップボックス上がっていくので、その合計8ギガ消費したぐらいの段階で、おやと思って Wi-Fi のネットワークの設定見たら、なぜか iPhone の方が優先になってたの。 Wi-Fi はその次だったの。だから Wi-Fi につながってるのに8ギガのデータ、合計の8ギガのデータを iPhone テザリングでやってたのよ。しかも8ギガダウンロードしきれてないです。あ、じゃあ4ギガダウンロードしきれてないんですよ。だから途中で気がついてって止めたんだけど、結局 iPhone はその日1日で合計9ギガも使ってるの。しかもダウンロードが完了してない9ギガ。無駄な9ギガを使った。で、私、アハモを使ってますので、アハモは月間、30ギガ与えられてます。結構な量なんですよ、30ギガって。十分足りてたんですけど、で、大体私、ここ数回数の平均値で、1ヶ月あたり大体出張がある時でも、まあ、15ギガぐらい使ってたんです。ってことは、その日一日無駄な9ギガ使っちゃったってことは、いいですか？普段15使ってて、プラス9してるんですよ。これで24使うことになるんです。多分、月末には24ギガ使ってます状態になる。でも30ギガにはまだ達してないから大丈夫だと思ってるんですが、今月、ちょっと出張の数が、いつもよりもちょっと多くなりそうなので、その分、テザリングのパケットも使えます。で、1出張1日につき大体2ギガ使ってます。iPhone テザリングを。ということは、仮に今月末の段階で24ギガ使うことになると、あと6ギガは余ってる。普通だったら全然いいです。6ギガ余ってれば。でも、出張3日分です。危うい。すごい危ういんですよ。ジャスト30ギガ使い切るか、足りなくなるか。足りなくなったら、まあ、1ギガ500何本で買うんですけど、嫌だ。もったいないじゃん。まあ、背に腹買えないから買うけど、足りなくなったら、仕事で使うから。なんとか30ギガ収まってほしくて、その9ギガのね、1日めちゃ無駄遣いが、ほんと悔やまれるのよ。何なの？なんで勝手に優先順位変わってんの？何年も何年も Wi-Fi 優先、第一 Wi-Fi、第二 iPhone だったのは、なぜ入れ替わった？そして入れ替わったことを俺に教えてくれ。そっとステルス入れ替わるなよ。いつから入れ替わってんねんって思ったよ。で、過去のここ数週間の資料を見ると、入れ替わった雰囲気はしてない。なんでかその日一日だけ入れ替わった。ている。俺は何か誤爆したのかな。でもそんな記憶ないです。なのでちょっとめんどくさいけど、 iPhone でテザリングするときはネットワーク見て、あ、 Wi-Fi 優先になってるなってのを都度目視しないと怖いっていうことがありました。
まだだよ、おっさん。
はい、ではコメント返しします。1841肋間筋肉2の回です。栗おじさん、マウナキアモスマン、おはようございます。斉藤さん大丈夫ですか？あちこちらあちらこちら不調が出ているようで心配です。私は9月には骨がひっつくだろうとのことでほっとしています。 TCO のライブに触れていただきありがとうございます。とてもかっこいいライブで TCO がより好きになりました。今回のコメント返しで斉藤さん、おにぎり氏がなるほどとなるようなことをおっしゃっていただけたので、某アイドルバンドもちょこっとずつですが聴けるようになってきました。いつかギターカバーしてみたいなと思えるようにもなりました。ありがとうございます。はい、私ですね、肋間筋肉痛というのになって、鎖骨から喉の奥あたりの筋肉筋膜が異常に痛くなっちゃうという状況になりました。 治りましたけども心配ですね。私自分の体が心配です。で、クリオイさんはなんか確かどっかの骨が折れたんですね。ちょっと忘れちゃってごめんなさい。どっかの骨が折れて、それが9月にくっつくということですね。まあ気をつけて、気をつけて、お互いに気をつけて生きよう。僕はもう明らかに若くない。その今日話した勘違い案件もそうだし、これ2件とも勘違いだよね。宿泊日を間違える、テザリングを間違えるも。本当にね、勘違いいつか身を滅ぼします。そうなる前に大事なことは誰かに譲っちゃいたいです。じゃないと危ない。特に会社の経営なんか勘違いしたら終わりますから。やばい。本当にね、やばいと思ってます。今のうちに対処しておかないと。よろしくお願いします。誰に言ってんだ。はい、TCO より好きになりました。TCO のね、配信の音がすごい良かったよって話をしたんですよね。まあ、TCO に関しては馬場さんの回でたっぷり馬場さん語られてますから、私が余計なことを言うのはやめときますけども。タイムカプセルオーケストラ。ね。ご本人たちのセルフの活動に変わってからの2回目のライブということで、いろいろ進化していると思います。状況的にもね、環境的にも。皆さん応援よろしくお願いします。それと、栗おじさんが好きだった、元ジャニーズの、バンドアイドルですね。まあ、作った曲に罪はないし、好きだった時は好きだったのだからそれでいいんじゃないかというのが僕の持論です。で、まあ、その後いろいろあったが、うん。その好きだったということは自分を癒すことでもありますから、そこまで、ファンの方が何か責任を負う必要は全くないのであります。ファンは好きなものは好きでいいと思います。はい。ということで次です。ママリプトンさん、マオナキャモスマン、肋間神経痛は最近になりませんが、肩こりなどからも、なるそうです。肋間筋肉痛は知りませんでした。冷えると固まりますもんね。どうぞご自愛くださいね。若さの秘訣は刺激ですか？日常では難しくなってますが、お店を始めてからは毎日いろんなお客さんから刺激をもらえている気がします。知らない人や、常連さんとも会話が弾んで楽しく過ごしていますよ。はい、肋間筋肉痛痛かったです。冷えない方がいいということが分かりました。夏は怖いです。暑いけど室内は寒い。だから私はカーディガンを持ち歩いております。冷やしすぎないようにね。だから寝る時もね、難しいよね。クーラーつけて寝ないと寝てる間に熱中症という怖いこともあります。でも冷やしすぎると体を壊しますと。どうしたらええねん。気をつける。何を気をつけるか、気をつけるか。ちょっと今日ね、舌が回ってないんですけど。ふぅ。いろいろ気をつけよう。刺激。老いないためには刺激が一番。という話をしました。確かに、接客業をしているママリプトンさん、お客さんとの、ね、噛むでしょ、今日。お客様との会話が一番の刺激になっているかもしれません。だから、別に旅無理してしなくてもいいのかもしれません。やべえ、なんかすげえ噛んでるな。ちょっと、ろれつが回ってなくて、これ病気かも、脳の病気かもしれません。噛まない喋り方ってなると聞きました。大山信代さん時代のドラえもんの真似をすると噛みづらいそうです。あれやってみますか。若さの秘訣は刺激ですか？日常では難しくなっていますが、お店を始めてからは毎日いろんなお客さんから刺激をもらえてる気がします。これ確かに噛まないんです。なぜかというと、ゆっくり喋るからですね。ゆっくり喋れよってことなんですけど、今のね、信代さんの声じゃなくてやると変なんですよ。若さの秘訣は刺激ですか？日常では難しくなっていますが、お店を始めてからは毎日いろんなお客さんから刺激をもらえてる気がします。これ、この声で言うとなんかちょっとおかしな喋り方なんですよね。これが信代になると、若さの秘訣は刺激ですか？ 日常では難しくなっていますが、お店を始めながらは毎日いろんなお客さんから刺激をもらえている気がします。これだとああドラえもんねってなるからおかしく感じないですね。ということで噛みやすい今日私は次のコメント信代で読みたいと思います。呼び捨てにしててすいません。おにぎりくん、マウナギアモズマン、ストレッチほんと大事ですよね。僕が初めてしっかりストレッチをしたのは中学の時でした。日本の準備体操で知らない人はいないぐらいのラジオ体操第一。僕の中学の体育の先生はとにかくラジオ体操第一に厳しくて、体育のテストはラジオ体操第一の完成度を見るものでした。原則全ての動きは左から始めるだったり、手のひらが裏返っているかどうかなど、とにかく厳しかったです。そんな先生だったおかげで準備体操が大事なことも知れたし、今では第一は音楽を聴けば体が勝手に動きます。あれってフルでしっかりやると準備どころか結構良い運動になるんですよね。ちゃんと大事な動きもいっぱい入っているので、懐かしみながら一度やってみてはどうでしょうか。はい、ありがとうございます。噛まないのはいいんですけど、喉への負担が凄まじいです。これはどっちが正解なんだか分かりませんね。信代、フル信代でやるとちょっと噛むので、あ、噛むで喉がやられるので、ミドル信代でいきましょうか。はい、おにぎりくんありがとうございます。これミドル信代で合ってんのかな。はい、おにぎりくん、マウナキアモスマン、本当にねストレッチ大事だと思います。僕もねとある時第一ラジオ体操第一一生懸命やってましたよ。毎日毎日ねしっかり汗かくぐらい一生懸命やってた時代が1年ぐらいありました。体がすっかり覚えますね。ラジオ体操って舐められがちですけど、ほんとおにぎりくんの言う通りで、一生懸命やると結構汗をかきますね。ですから侮りがたしでね、ラジオ体操はね第二が肝が試されますよ。第二体操覚えてますかね皆さん。冒頭のとこにゴリラのガッツポーズみたいなするのありますでしょ。てんてれんててんてんててんみたいな、ちょっと歌が下手で全くわからないと思うんですけど、ゴリラのガッツポーズみたいなのあるんですよ。あれね小学校の頃からみんな恥ずかしがってました。であれやると時々恥ずかしいもんだからみんなでアハハハハって笑ったりして真面目にやらないんです。大人になった今そこまで恥ずかしいとは思いませんが、ゴリラのラジオ体操は。でもやっぱね周囲に人がいる場合、通行人が来る時にあれがターンに入ると私ちょっと気持ち胸がキュッとなります。なぜかゴリラの時に限って通行人とするが僕の周りを通ります。ラジオ体操はね公園でよくやってたんですけど、全然人が通ってないのになんでかゴリラの時になると人来るんですね。はい、というラジオ体操です。なんで懐かしみながらもう一度やってみてはどうでしょうかっておにぎりくんが言ってますが、すでにやってます。ありがとうございます。はい、ノブヨミドル、ミドルノブヨで喋ると噛まなくなりましたけども、ちょっとおかしな感じですね。この前段があるから今聞いてる皆さんは、あ、ミドルノブヨやってんだよ、やってんだなと思ってくださいますけども、もしもこっから初めて聞いた人は、あれあれ斉藤さんラジオだとおかしな感じなんですねって思われちゃうかもね。 でも幸いこのウェブラジオっていうのは途中から聞く人っていうのはまずいませんから、あのね、大山信代声枯れる、じゃあミドル信代でええがなっていう流れも知ってくれてますけども、もしもこっから聞いちゃった人がいたらちょっとこう心配させちゃうかもしれません。今日はすごく噛みがちなので、ドラえもんのモノマネ、信代さん時代のドラえもんのモノマネすると噛まなくなるよっていうのを実践してみたものの、フルマックス信代は噛まないけど喉がガラガラになってちょっと良くないので、ミドル信代でやってみたよっていう。だからドラえもんもミドルなもんですから、今一体俺は何してるんだろうってみんな思いますよね。中途半端ですね。僕ドラえもんって言っても中途半端ですね。別にいいんです。ドラえもんのモノマネをすることが目的ではなく、噛まないことが目的でしたので、目的は達成しているかと思います。こんなくだらない時間を費やしているのもまた音楽熱奏なのかなと思います。なので皆さんも、あれ今日噛みやすいな僕私と思うときは、ミドル信代でやってみるといいと思いますが、これ日常生活仕事でやれって言われてやったらちょっと波紋が広がりますね。あの斉藤さんどうしたんですか、いつもと違いますよ。あーすいません、今日はね噛みやすい日なんで、ミドル信代なんですよ、許してくださいね。次から仕事来なくなる気がします。ミーティングも呼んでくれなくなる気がしますので、仕事ではミドル信代使いづらいですね。せめて社内ですか、社内でも危ういですね。うちみたいな人数が少ない企業はまだ、あまた社長なんかやってるなって済むと思うんですけど、大人数いるフロアとかだとやばいやつ誕生ですね。あのね、気をつけよう、何を気をつけるのかわかりませんが、まあ噛みやすい日はもうわかると思いますよ、思いますけど、ゆっくり喋れば噛みませんということで、はい、ミドル信代は終わりにします。はい、ということで、元に戻します。今日はミドル信代で後半やってみました。やっぱ噛みやすい時はゆっくり喋れにつきますね。ということで、今日はここまでにします。皆さん、マウナケアモスマン。